では今日の御言葉でありますが、福音書が出られるのは9章から12、13、14までかなり長いですけども、読んでみますね。3、はい。
また人々と福音書の地によってではなく、ご自分の地によって互い地を誠の聖者に代わり、永遠の計らいを頼められたのです。もし人々と子牛の地、また子牛の灰を誇れるかというのに注ぎつけると、それが清めの働きとして肉体を清いものにするとすれば、ましてキリストは傷のないご自身を、とこしえの御霊によって頼みにおかげになったその地は、どんなにか私たちの良心を清めて死んだ行いから離れさせ、生きるために使えるものとすることでしょう。
ましてキリストが傷のないご自身を、個性の御霊によって神の御霊になったものには、どんなにか私たちの良心を清めて死んだお前から離れさせ、生きるようにしたいものとするでしょう。長い間韓国の超人たちの教会で使えています。4年ぐらい、若い時ですね、4年ほど勤めておりまして、日本選挙会の信徒の教育、海外選挙という団体です。あとは海外選挙部とまだ日本選挙部というのは違うんですけども、海外選挙する日本選挙会に属しております。その時によく話を聞いて、チョルミ先生がですね、信仰生活で大事なものが3つあるということをいつもおっしゃっていました。その3つはですね、どういうことかというと、神様を信じるその信仰、そして御言葉であり、また聖霊の働き、このイエス・キリストの主なる地ということを言っています。ですから信仰と御言葉とイエス・キリストの主なる地をしっかり、その真理を握っておったら、どんな出来事に対しても対応できるとこのようにおっしゃっています。確かに、水はイエス・キリストの御体を表しております。水の洗いを通して教会を清めるとイエス様はおっしゃいました。ですから私たちクリスチャン、また私たちの属している教会がですね、御言葉の水の洗いによって毎日毎日清められて、御言葉に親しんで神様と親しむことを通して、御言葉が知らずうちに私たちのうちに蓄えられて、私たちの全ての行いを清めることがあります。エペソ人の手紙の中の5章の中に、キリストがそうされたのは御言葉により、水の洗いをもって教会を清めて聖なるものとする方であり、ご自身で死にやしわやそのようなものの何一つない清く水のないものとなった栄光の教会をご自分の前に立たせるためです。ですからイエス・キリストの体というのがですね、御言葉は受肉した体です。そして御言葉を通してイエス様の洗いに私たちはかけられて、ますます清められて、イエス・キリストの御先にまで私たちは成長しています。でも、聖書の御言葉もですね、よくこう言われますね。神様があまり働かない神としてはレーマ、このロゴス、ロゴスと言われます。ギリシャ語のロゴスではない。それでもう一つはレーマという言葉。神様の御言葉の上に神様が力強く働いてくださり、生きた、命がそこに注がれた時は、これはレーマというふうに言います。ですから私たちは毎日毎日知識としてロゴスを研究すると同時に、レーマをいつももらわなければなりません。神様が、命を注いでくださいました御言葉、私は右に行くべきか左に行くべきか、私の人生はどっちに行くべきか、細かいことに関して神様が語ってくださるのはレーマです。ですから、ロボスではなくレーマで私たちは日々非常に導かれていくようにしなければなりません。ところがレーマというのは 何かと言いますと、御言葉の上に神様の命が注がれた言葉で、生きた言葉になる。つまり、御言葉は御言葉だけども、御言葉の上に神様の命が注がれて、現れがあったときに、それは霊魔として私たちを導きます。私たちは次一回、聖誕式のパンとブドウ酒をいただきます。 つまり御言葉によって、御言葉はですね、イエス・キリストの十字架のあらがいを通してそれは霊魔になることがあります。聖壇のパンとブドウ酒をいただく度ごとに私たちは御言葉を新しい生きた言葉として受け入れることを表明いたします。私は私の生かしてくださるいろいろな知識があるけども、知識によっては生きることはしない。これらの知識や知恵によって生きることはしないで、神様の御言葉によって、神様の御言葉はロゴスではなく、さらに深い霊魔として私は生きた言葉として私は導かれていく、これを表明するのが聖壇式であります。ですから聖壇式の時に私たちは毎回毎回信仰を新たにしなければなりません。御言葉に生かされていることを確認しなければなりません。そして私たちは生きた言葉を私たちの人生に、人生の指針として歩んでいくことを決心しなければならないです。大統領の中にこういう言葉があります。大統領の本年緑の手紙の5章の7と8節に、証しするものが3つあります。御霊と水と火です。この3つが1つとなります。ですから聖書の御言葉にイエス・キリストの十字架の血潮が注がれ、あまりの血潮が注がれた時に、私たちは生きた言葉として神様の御言葉をいただくことです。ですからいつもですね、私の御言葉にイエス様の十字架が適用されているだろうか、今導かれている言葉がイエス様の十字架の上にかけられた血潮が注がれて生きた言葉として私に語られていくだろうかと、私たちはいつも自分自身の試行錯誤をしなければならないです。聖書の中を見てまいりますと、旧約から新約までずっと血の系譜が、出エジプトの記の24章となった時にモーセがこのように言いました。モーセは、神様はあなた方のイスラエルの神となるけれども、イスラエルの神としてこの神を迎え入れるときに、私たちは神の言葉に従わなければならない。神の言葉に従うならば、私たちの神様はあなた方の神となる、イスラエルの神となる。で、そしてそのために血の契約を神と結ばなければならない。普通私たちは契約をするときに、いろんな文書をですね、いろいろ書類をですね、書きますけれども、神様と契約をするときは血の契約だと行われています。そしてモーセは契約の書を取り上げて、神と、いや、契約の書物を取り上げて、契約の書物とそれを守るという誓いの約束の血を注いで、この業務に注ぎかけていらっしゃるんですね。ちょっとお見せしますと、そこでモーセが来て、主の言葉と定めと、もうことごとくために言ってる。すると民は皆声を一つにして答えていった。主の仰せられたことは皆行いました。それでモーセは主の言葉をことごとく書き記した。そしてモーセは翌朝早く山のもとに祭壇を築き、またイスラエルを十二部族に従って十二の石の柱を立てた。それから彼はイスラエル人の家紋たちを使わせたので、彼らは全焼の生贄を捧げ、また赤いの生贄をとして牛を死に捧げた。モーセはその血の半分を取って鉢に入れ、残りの半分を祭壇に注ぎかけた。そして契約の書を取り、民に読んできた。すると彼らは言った。主の仰せられたことは皆行い、聞き従い。そこでモーセはその血を取って民に注ぎかけ、そして言った。見よ、これはこれら全ての言葉に関して主はあなた方と結ばれる契約の地であると言っている。ですからイスラエルの民と神様との関係が地の契約であるように、今度私たちはイエス・キリストのが十字架の上で流された血潮の地の契約を、私たちは神様を通して、イエス・キリストを通して神様と私たちは結んでいるんです。もしイエス様が血をなさなければ、契約は成立します。つまりイエス・キリストが十字架にかかって、そしてそのご自身の命と命、 すなわち血を流すことを通して私たちは神様と契約を結ぶ状況になりました。ヘブル人の手紙の9章の18節から19節を20節をお話ししますが、したがって初めの契約の血なしには成立したのではありません。モーセは律法に従って清さの戒めを民全体に語って後、水と赤い色の羊の毛と一つの蓋の蓋に格子と闇の血を持って契約の書自体にも民の全体にも注ぎかけ、これは神があなた方に対して立てられた契約の地であると言いました。旧約の、生贄の地が流れました。そして地の契約を通してイスラエルの民と神様が契約を結んだんです。神はイスラエルの神となり、イスラエルは神様の契約の地に従って生きるとこの認識して契約は結ばれました。この新約に入りますと、私たちはイエス・キリストが十字架の上でご自身の血を流すことを通して、イエス・キリストの血を通して神様と私たちが契約します。ですから神は全ての信じる者の神となってくださる、その代わりに神の御言葉に私たちは従うという告白をしているんですね。この血の契約はですね、一方的な契約であり、神様を通してイエス・キリストを通して私たちに与えられました。私たちが従いきれなかったとしても、イエス・キリストの十字架の血は恵みとして私たちを救われたものとして、その契約はこうしずっとこれは存続することができます。旧約の契約の血はですね、違反を犯したとき、神様は違反を犯すことはないんですけども、民は従いきれなかった、偶像がありました。偶像を受け入れました。そして、誠の神様を否んでしまいました。ですから、地の契約は切れて、イスラエルの神とならないで、そしてイスラエルの民は、2つに分裂して、そしてそのうちの、その末のユダヤ人たちはみんな AD70 年にローマ帝国によって滅ぼされてしまいました。1900年の間、彼らは奴隷の民として、世界に散らばされて、1948年にイスラエルの建国となったんです。ところが、私たち の契約の地はですね、イエス・キリストの十字架の地であります。この地の契約は、神様から一方的に与えられた契約で、私たちが従いきれなかったとしても、地の契約は存続するんです。私たちが神の言葉に従う義務を持っています。でも、神の言葉に従うことができなかったとしても、私たちの間には地の契約は存続しています。その地の契約のために、私たちの神として、私たちは神の子供として契約の中に契約の状況が続いているんです。ヘブルの9章の20節を読みしましたが、22節、それで律法によれば、すべてのものは血によって清められると言っているでしょう。また血を流すことがなければ罪の意思はないのです。イエス様の血の契約はですね、今度は、領主とか契約の書物に書かれたのではありません。イエス様の十字架の血は、信じる私たちに注がれているんです。そして、注がれた私たちは、すべての罪と人生の呪いから、すべての罪から許されて、清いものとして私たちは生まれになることができました。ですから、イエス様の血の注ぎかけだけでは、御言葉も、教会も、また私たち一人一人もですね、神の前に立つことができました。でもイエス様は、私たちが従いきれなかったとしても、私たちが汚れたものであったとしても、教会が汚れたものであったとしても、血を注いでくださいまして、それを全て清めてください。ですから、この契約はですね、永遠に有効であります。死んだ後も、天の御国に行ったとしても、血の契約を通して、イエス・キリストの十字架の血の契約を通して、私たちは神の子供として出場することはできます。神様はそれを良しとしてください。神様はそれをですね、ご自分の、その命に変えてそのことを良しとしてくださいました。そのように神様の御言葉には力がある。しかし御言葉の上にイエス・キリストの十字架の血が注がれていなければなりません。確かに イエス・キリストの皆は素晴らしい力があると思うんですね。使徒行伝の19章にますと、ところが諸国を巡回しているユダヤ人の麻薬投資の仲のある者たちも試しに悪霊に疲れている者に向かって主イエスの皆を唱えて、彼女の述べ伝えているイエスによってお前たちに命じると言っている。そういうことをしたのはユダヤの最主スキラという人の7人の息子であった。すると悪霊が答えて、自分はイエスを知っている、パウロもよく知っているけれども、お前たちは何者だと。そして悪霊に疲れている人は彼らに飛びかかり、2人の者に押さえつけて皆を打ち負かしたので、彼らは裸にされ傷を負ってその家を逃げ出した。パウロはですね、イエス・キリストの皆によってですね、イエス・キリストの皆によって病気を癒やし、悪霊に疲れている人々を悪霊から解放してしまっていました。まあ、それを見て、魔術師のスキルバの息子の7人の息子がですね、それを真似してしまった。信仰を持たないで、イエス・キリストの皆によって、これらのことをしたときに、彼らからは気づく。追い出されて、彼らは、試しにしたものは、みんな引き続いて襲われてしまったんですね。で、私たちは、イエス様の皆というのは力がありましています。でも、イエス・キリストの皆に力があるのは、裏付けがあるんですね。イエス・キリストの皆の背後に、イエス様は十字架で血を流した。そして、黄泉に下り、黄泉にある人々を解放して、それから、この地上に戻ってきて、そして天上において今も生きていらっしゃる。ですから、イエス様が三日目によみがえったことを通して、死の力を打ち破ってきました。死はですね、悪魔の持っている、物々の悪霊の持っている武器であります。私たちは死をですね、乗り越えることはできません。でも、イエス・キリストは死を乗り越えて三日目によみがえったんですね。ですから、死の力はもう、敗北したようなことです。悪霊の持っているその武器はですね、完全に武装解除されてしまいました。私たちはそういう意味において、どこに行ったとしても、従いきれなかったとしても、イエス様の言葉に従いきれなかったとしても、私たちは血の契約の上に、イエス・キリストの十字架の血によって私たちは神の前に立つことができる。悪魔に対抗することができる。悪魔は恐れているんです。諸々な悪霊は私たちの行動に本当に注目してですね、恐れているんですね。ですから私たちは大きく生きることができるんですね。どんなに弱いものであっても、どんなに小さなものであったとしても、大きなものとして神様は私たちを用いてくださいます。ただ小さなその能力がなかったとしても、その小さな能力はすごい力を持って私たちを力強くて背後から支えてくださる。これにしてイエスの皆はその背後にイエス様の父親がある。そして神の言葉が力がある、神の言葉が力があるのはイエス様が十字架で血を流して血が流されているということをですね、私たちはいつも覚えなければならない。先ほどお読みしましたように、言うべきことがこの前のことです。はい、それぞれの前のことです。大乗案内の5章の17節から話です。まあ、そこで書いてあるのが、証しするものが3つあります。御霊と水と地です。ですから、御霊、水はですね、イエス・キリストをご自身を見ています。そして、血はですね、イエス・キリストが私たちのために流してくださった十字架を意味しています。そして、その後にやってくる聖霊様の力によって、私たちは悪魔よりも、諸々の悪霊よりも強いものとして私たちは立つことができる。対抗することができる。ですから、どんな時にも私たちはイエスの、流された血というものをですね、意識しなければなりません。もし私たちが、そうですね、例えば、悪霊と対峙する、対決するということはないかもしれないけれども、イエスの皆で、ね、なかなか追い出すことはできないければ、神様の御言葉によっても、あなためさせることはできないなら、 イエスの血をですね、告白するときに、ね、彼らは、彼らじゃない、アフリカの血は恐れてるですね、私たちの前から、一つのところから来ても、七つの方向に彼らはちりちりバラバラになってですね、逃げると言っているんです。それを私たちは体験することができると思います。昔、選挙会におりましたときに、まあ、毎日、まあ、カウンセリングに、東大生大学院さんたちが来るんですね。で、一人の男性がですね、結構、まあ、カウンセリングに来ていました。で、その男性が来ると、カウンセラーの姉妹たちが何人もいるんですけども、こっちの方に、こう、あの人たちと見られたから、ちょっと話をしてほしいということなんです。で、まあ、話をしてほしいました。で、2時間ずっとその男性が喋っているんです。で、喋っていることは信仰的な素晴らしいことを言っている。イエス・キリストが素晴らしいとか、神様偉大だとか、聖書の御言葉に従って生きなければならないとか、そういうことを言っているんです。で、ずっと2時間ほどずっと喋るときに、なかなか喋らせてくれなかったんですけども、この人が信仰があるのかな、信仰がないのかな、信仰があるようだけども、様子を見てるとみんなが恐れさせるような何か怖い面があるなということを考えました。その時にですね、時間を見つけてですね、イエス様の皆のことを話しました。次に御言葉の話をしました。そして最後に、それでもね、イエス・キリストの十字架の血はすごいねって言った時に、その男性はピクッと体を震わしたんですね。で、あ、これはひょっとしたらそうかもしれない、取り憑かれてるのかな、影響を持っているのかなと思いましたけどね。もう次からどんどんどんどんイエス様の最終的に血の賛美をして、血潮のことをですね、血潮を話をすると、まあ、その男性は早く話を切り上げて書いていくんです。まあ、そういうことがあったときに、イエス様の皆、イエス様の御言葉は素晴らしいけども、もっと素晴らしいのは、イエス様が十字架の上で流された血潮であることを、その時に感じることができます。私たちはどんな時にも、韓国に行きますとよく言われますね、何か不穏な空気があったり、祈りが聞いていただくために必死な時は、イエス様の血潮の賛美をしましょうということを言われます。と同じように、私たちもですね、悪霊以上にですね、私たちはイエス様の血潮の賛美をですね、血をですね、本当に自分がものとして受け取らなければならない。1950年代のフィリピンのマニアにおいて悪霊が追い出されることをリバイバルが起こりました。フィリピンのマニアで起こりました。その時に一人の女性を取り付いた悪霊がですね、イエス様の皆の賛美をして血潮の賛美をするときにこう言ったんです。私はこの女の子に取り付いて一生台無しにしようと思っていたけども、みんながあまりにもイエス様の父を賛美するもんだから悔しい、私はその幼い女性の中から出ていかなければならないと言って、あふれ出ていたというんですね。で、イエス様の皆も素晴らしく、また御言葉も素晴らしいけども、イエス様の父親がもっと素晴らしく力を持っていることを私たちは知らなければならない。神様と契約をするのも血の賛美です。イエス様の血によく契約であります。そして悪霊に打ち勝つ力の源は、すべてその源はイエス様の十字架であり、十字架の上で流された血潮であることを私たちは知らなければならない。ヘブル人の手紙の9章の22節を先ほど読みました。22節。それで律法によれば、すべてのものは血によって清められると言っているでしょう。また血を注ぎ出すことになければ、罪の意思はない。イエス様が血を十字架の上で死んでくださらなければ、血は命であるから、死んでくださらなければ、血を流してくださらなければ、私たちの罪も完全に贖われたことはできなかった。レビ記の中の17章の10節を見しますと、なぜなら、肉の命は血の中にあるからである。私はあなた方の命を祭壇の上で贖うために、これをあなた方に与えた。 命として贖いをするのは血である。ですから新約に生きている私たちもこの旧約に書いてある、その旧約の教えに従って私たちは旧約は生贄という立法の世界です。新約はイエス・キリストという十字架の生贄を通して私たちは全て清められ、そして神の前に立つことができるんですね。例えば創世記の3章を見ますときに、最初の人間アダム・エヴァは罪を犯しました。その時にですね、神様がなぜ命の木の実を取って食べてはいけないと言ったけども食べたのか、まあ、エヴァが取ってアダムに与えて、アダムは見るからに良さそうなのでそれを食べてエヴァに与えたというんですね。確かに実はですから木の実はエヴァが取ったんですけども、アダムに神様は大きな呪いをかけられました。あなたが私が言ったこの言葉を聞き従わなかったので、そのことの上に全地は呪われてしまう。単に汗を流して働かなければならないし、いくら努力しても地から、ね、出てくるのは茨だと。まあ、私たちは一生懸命努力して上を目指して生きていくんですけども、私たちの育てたものは茨とアダムと割って、私たち自身を自らを殺してしまう出来事になってしまう。まあ、人生に呪いがやってくる、人生の苦しみがやってくるのは人生の病がやってくるのも、命がなくなってしまうのも、死がやってくるのも、全部罪からやってくるのです。神様はこのアダムとエヴァを哀れに思う、まあ、人間を哀れに思われてですね、死が流れた、動物の獣も起きた、そして彼らをエデンの園から追い出して、この世に追い出してください、出発させてください。その時にエデンの園で流された地はですね、アダムとエヴァの体を罪をですね覆うことができた、全身衣で覆うことができたでも外側は神様は清めてくださいましたけども、中に入ったその現在を取り除くことができなかった。内側にある現在を完全に清める力はイエス様の十字架を待たなければなりません。まあ、このようにして血が流れなければ罪の許しはないですね。そして血が流れることを通して神との約束は成立するんですね。イエス・キリストは十字架の上で血を流し、私たちの罪を贖ってくださったと同時に、血の契約を神様と結ばしてくださいました。ですから私たちはですね、そのような契約の中に生かされているということを知らなければなりません。昔、旧約の聖書の中では、第一列王記の中に、箇所のごさずに、その門を、そして彼のところに集まったイスラエルの全会衆が彼と共に、墓の前に行き、羊や、牛を生贄として捧げたが、その数があまりにも多くて、数えることも、調べることもできない。まあ、イスラエルの民は、立法に従ってですね、大体、罪の許しを得るために、和解の生贄、財産の生贄、使用罪という生贄もある。まあ、数々の生贄をもう毎年毎年捧げて、自分の罪の財産のために罪の生贄を捧げて、動物の血を流して、外側を清めていました。それで、第一列王記の8章の63節で次のことです。ソロモン王様、ソロモン王様が主への生贄として、和解の生贄を捧げた。すなわち牛2万2千頭と羊12万頭、こうして王とすべてのイスラエル人は主の宮を設けたと書いてあります。あまりにも多くて生贄の数が多くて、彼らの罪に従って出す生贄の数が多かったそうです。もう数えることができなかった。いや、ソロモン様は和解をするために、神様との和解の生贄のために2万2千頭と、そして羊は12万頭を捧げて、毎年毎年捧げられていたということですね。ですから、 あのイスラエルのケゼロン川という、谷の川で川はあその毎年毎年地の生贄のためにもう真っ赤に染まったようであります。それほど清めたも聖書に書いてあるように外側を清めたも内側を清めた毎年毎年生贄を捧げてもその罪を清めることができなくてどうしてもその命を贖うことはできます。先ほど言いましたように血は命であるというふうに言いました。同じようにイエス・キリストのイエス・キリストは私たちの外側と中側にあるその全ての罪を清めるためにご自身を生贄として血を流さなければなりませんでした。ですから血を見たらイエス・キリストの十字架の血を持って唱えるときに悪魔を震え、そして諸々の悪霊は私たちを解放し、私たちが逃げ出し、私たちの人生の呪いを携えて彼ら、悪霊たちはみんなに逃げ出している。大事なのは5章の7節に新しい粉の塊のままでいるために古いパンダネを取り除きなさい。あなた方はパンダネのないものだが高いです。私たちの追越しの子羊イエス・キリストが常にほぐられたからです。新しい粉の塊のままでいるために古いパンダネを取り除かなければ古い立法を取り除きなさい。古い生き方を、あなたの人生から取り除いて新しい人生を歩みなさい。それにですね、パウロは私たちに進めています。ヘブル人の手紙の9章の12節にまだヤギと子羊との血によってではなくご自分の血によってただ一度誠の聖女に入って永遠の贖いを成し遂げられた。イエス様は誠の聖女に入って永遠に私たちを清めてください。いくら失敗しても、いくら、もう醜い出来事があったとしても、全部それはイエス・キリストの血によって贖われるんですね。許されるんです。何度失敗してもですね、許されて、許されて、許されて、私たちは立ち上げられて、神のもとに入ることができる。ですから、この救いを無駄にしないように、私たちは自分の生活を本当に正しくしなければならない。物事もベストなベストで頑張らなければならないし、そして人を愛することにおいても、施しをすることにおいても、奉仕をすることにおいても、私たちは自分の時間をベストを尽くして神様に仕えなければなりません。そして神様はこの地上の、生き方、私たちの生き方を自由に、海を浮よ、地に浮よ。この地上に作ったものはあなたのが喜び楽しむためにこの世界を作ったんだ。何をするも自由で、何をするも自由でありますが、その中においても神を恐れて神様の愛を本当に感謝して喜んで生きていかなければならない。どんな人生をどんな生き方をしてもいい。ここへ遊びに行こうか、それも自由だ。しかし神を恐れるということをいつも心の中に一念として持っていなければならない。いざ神様がこうせよと言ったときに、すべてを投げ出す覚悟を持って信仰生活をしなければならない。神様は私たちが追い切れないようなそのような不在なことをおっしゃる。私たちのできる範囲において神はもう少し頑張ってはどうか、もう少し、信仰的になってはどうか、というふうに私たちに導きを与えてください。私たちはそのイエス・キリストの恵みを無駄にしないために、それをですね、無駄にしないために本当に信仰生活をしておきます。そしてイエス・キリストの十字架の上で流された血潮は意味がある。これが悪魔が恐れている。そしてその血が流されたから私の罪は許されている。この血の契約のために神の元に帰ることができ立つことができる。たとえどんなに私たちが恐ろしい出来事に出会ったとしても、イエス・キリストは守ってくださるということを私たちは確信しなければなりません。そういうことです。愛する天のお父様、あなたの素晴らしい皆を賛美いたします。神様、あなたはいつもいつも私たちのそばにいてくださいました。 私たちが非難に出会い問題に出会った時にもそれを回避させてください、解決へと導いてくださることを感謝いたします。どうぞ私たちは小さなものであり良いものでありますが、偉大なものとなりまた大きなものと成長させてくださることを感謝します。イエス・キリストの皆によって力強く前進することができるように私たちを助けてくださるようにお願いいたします。主イエス・キリストの皆によって感謝しお祈りいたします。
Amen.